はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。ウィズコーチの本を買っていただいた方限定、泉さんによる特典トーク。はい。こちらをお送りしていきたいと思います。相変わらずナビゲーターは星野です。はい。泉さん、まずはこちらの本を買っていただいた方にお礼ですね。
そう
どう
です
もあ
ね。
りがとうございます。
ありがとうございます。
はい。興味持っていただいて。
ただで買ったね、ゲットした方もいらっしゃると思うんですけども、ただほど高いものはないと
はい。
いうこ
買っ
とで
てし
す
まい
よ
ましたね、
ね。
と。はい。
手に取ってしまったのがもう運の尽きということですね。
はい。で、読んでいただいてどうだったでしょうね。いろいろと話も盛り込んでおりましたので、興味あったところ、より深く聞いてみたいところ、いろいろあったんじゃないかと思います。
そうでしょうね。
うん、ちなみに僕は初めてこの本、皆さんの原稿を読んだときにですね、こんな過去があったんだとか、で、こんなきっかけがあったんだっていうところは、非常に興味深く読んでおりました。泉さんの少年時代の話とかね。はい。非常に面白いところがありました。で、とはいえ、文章の形にしていく上で、いろいろと削ぎ落としたりとか、取捨選択して、結局載せなかった、扱わなかったような情報、ネタなんかもあったと思うんですよ。
そうですね。
はい。で、この特典トークでは、そのあたりを少し、お話しいただこうかなと思っておる
で
と
す
ころです。
ね。特典っぽいですよね。ちょっ
ぽいで
と
しょ？
深いちょっと話にしていきたいっていう、本には書けないけれども、みたいな。
はい。まさしく、袋閉じ的なね、ネタをご提供できればと思いますが、泉さんもいろいろと情報はあるとは思うんですけど、あの本に載せようかな、載せまいかなって思って、で、結局載せなかったってネタってなんかあったりするんですか？
いや、それはやっぱりね、精神的な話がコーチングって多いじゃないですか。マインドとかね、スピリットみたいなところがあるので、ちょっとこうね、怪しくなるんですよ。あんまり書くと。変な宗教団体って思われる感じがね、こう、する時があるわけですよね。
ありますよね。大事なんだけど、話すシチュエーションによっては怪しく聞こえますし、
そうなんで
そ
す。
ればっかり載ってる方も怪しく見えちゃいますし、大事なんですけどね。
そうなんです。でもその哲学的にものを考えていくと、どうしてもやっぱそういうところにたどり着いちゃうんですよね。
はい、すごくわかります。
だからその、最終的にはやっぱり人間の心を扱っているので、人間の心っていうのはやっぱり自然の中の一部でもあるので、自然のことをずっと探求していくと、やっぱり未知なるものがいっぱいあると。で、未知なるものの中に、そのすごい法則性があったり、豊かな自然があったり、まあいろんなものを我々感じ取るんですけれども、それを表現しようと思うと、どうもなんかそういうちょっと怪しくなってしまう。
これ何なんでしょうね。
何なんでしょう、こ
いや、
れ。
今の時代がね、怪しさを排除しすぎてる気もするんですよね。
そうなんですよ。
ほんのちょっと前の、時代とかだったら、もっと身近にそういうものを溢れてましたからね。
そうですよね。
また文化が、文化とか文明が違ったりすると、普通にそういうものが横にあったりして。
そうですよね。だから、まあ、過去の人たちの中には科学がなかったので、多分8割ぐらいは迷信だったりするかもしれないんだけれども、例えば雷神、風神がいるって別にいないんですけど、ただの気圧の変化みたいなところなんですが、雷神がいる、風神がいるって言った方が、物語ができてメタファーですよね。豊かさを感じると思うんですよ。
すごく思います。
なんかそういう意味では、その昔の人も本当に風神雷神がいるとはどこまで信じてたかわからないんだけど、でもそういう存在があった方が世の中の豊かさ、奥の深さみたいなのが出てくるわけですよね。
まさしく。
で、今回もまあこの本っていうのはアート作品的に私は作っていると思っていまして、そうするとアートの世界って、やっぱりそういうスピリチュアリズムとつながるじゃないですか。
感性の部分だから非常
そう
に
で
重要
すよ
ですよ
ね。
ね。
そうですよね。だからまあ、教会とかに行ったら、やたらね、その絵とかいっぱいあったりとかね、やっぱり宗教画っていうのはたくさんあるじゃないですか。仏教とかもね、仏像がそういうアート作品であったりとかね、しますしね。
美術がね、美術の勃興のきっかけ、宗教ですよね。
そうなんですよ。これがなんかやっぱり、その自然観っていうところが、結構大事でして、で、私昔ニューヨークのメトロポリタン美術館っていう、まあ、世界でも一番でっかい美術館って言われてるところ、まあ、多分3日か4日ぐらいかかれないと全部見れないんですが、なんか西からずっと、まあ、ヨーロッパの方からずっとですね、こう歩いていくんですよね。で、こう、 そのヨーロッパからなんか 中東に行って、なんかね、こうインド行って、中国行って、日本に来るみたいなこうルートがあるんですよ。
ああ、そういう。
そう。
なるほど。
西からずっと見てたんですよ。
ええ。
で、だんだんだんだんね、なんかね、日本っぽくなって若干なるんですよね。あ、なんか近づいてきた、我が故郷に、こうつながってきたと思うんですよ。
はい。
で、最後、日本の部屋があるんですよ。
ええ。
日本のその美術品だけ置いてる部屋。そこに入った瞬間、泣いてしまったんですよ、その部屋で。なんか、それはもうね、説明できないんですよ。なんかその、多分人間がずっと、こうね、アフリカから出て、ずっと東に来て、やっと日本にたどり着いたっていうのと、なんかちょっと似てるのかわからないんですけど、いろんな文化をアート作品を通してながら感じて、感じて、感じて、感じて、感じて、近づいてきて、日本の部屋だけはもう全然違ったんですよね。で、これのね、こう、感覚っていうのは何も説明できないんですよ。
なんか簡単なことは言えないですけど、まず僕その話聞いて、その順番で美術品辿っていけるのってめちゃくちゃ面白そうだなって。
いや、面白いですよ。
すごく思いました。まさにね、その泉さんがアフリカから人類が、発生して、で、どんどんどんどん辿って日本に辿り着いたっていう話、それもあるでしょうし、その文化の関連性とか、この見えてくるんでしょうね。いろんなものが。で、途中でいきなり急に生まれてきたキリスト教の猛勢力みたいなもんも感じるんでしょうし、で、それが日本に程よく中和されて入ってくるみたいな、その中和っぷりとかね。
そうそうそう。
そのあたり、ちょっと今想像して、うわ、めちゃくちゃ見てみたい、行ってみたいって思ってましたし。っていうのと、その一体泉さんは、ちなみにどんな時期だったんですか、そこに行かれたのは。
それはね、行ったのは、大学院を行くのをやめて、フリーターやってた時ですね。
ああ。
フリーター生活したんですよ。その時、
教授に、なんか一通り説明をした後、辞めた時期ですね。
そう。
なんか
教授の机を蹴って出て行ったっていう。
なるほどね。でもやっぱり東洋というか日本人だからっていうこともあるんでしょうけど、他の世界の人たちがそれ見ても同じような感覚になるんじゃないかっていう気も、
ああ、そうですね。
勝手にしちゃいますね。なんかやっぱりいろんなものを許容するっていう感じの文化だなとも思いますよね、日本の。まあ時代にもよりますけど。
そうなんです、そうなんです。で、この本で書きたかったことがそこにある、まあ、この奥にはベースにあるんですよ。
ええ。
多分その、まあ、難しい話で言うと、コーチングって私と相手って分けてるんですよね。コーチとクライアントって。
はい。
で、これは西洋的考え方で、それはそれではしたら、まあ、二項対立じゃないけど、二分化的な、こう、まあ、それはそれで OK なんですよ。分かりやすい白黒をはっきりつけて、で、主語があって、目的語があって、動詞があって、みたいな、ちゃんとはっきり分けましょうという。でも、日本って違うんですよ。日本の部屋に入った瞬間に、仏像を見たんですけど、仏像がもう男女が重なってるんですよね。男か女か分からないんですよ。
はい。
フュージョンしちゃってるんです。つまり、日本の文化とどちらかというと、こう陰と陽が融合しちゃってる状態にあって、
はい。
で、分けられてないんですよね。分けられてないんです。だから、私はなんかコーチっていう人がコーチングの技術をマスターして、コーチっぽくなればなるほど分かれていくので、違和感がものすごくあるんですよ。で、私はまあ日本的なところの文化とかにすごくなんかフィット感があるので、やっぱりそこはフュージョンしてる、融合してる状態なんですよね。陰と陽が重なり合っている、対極の図みたいな感じなんですけど、あの感じなんですよ。
いや、すごくわかります。絵本の世界にもそういうものあるなって、最近子供に本を読み聞かせながら思うんですけど、完全懲悪の形になってない場合が結構あってですね。で、このシチュエーション、このテンションだといいやつなんだけど、でもこういうシチュエーションになると悪いやつになる。まあ、このいい悪いっていうものも今の自分の判断軸で、やってはいますけど、そういうものを見せてる本って結構多いみたいで。多分根っこの部分そういうことはあるんだろうなと。
そうですね。バイキンマンもすごくいいじゃないですか、キャラ的にね。なんかやっぱりそういうことかなと思うんですよ。バイキンマンはバイキンマンなりの生き方があるみたいな。
そう。バイキンマンの生き方があるだけで、別にそれは善悪のどっちかに役割は固定されてるわけじゃないって話ですね。
そうです、そうです。
いや、コーチングに対しての違和感の話もめちゃくちゃしっくりきます。私は私、愛と優がむちゃくちゃ分かれちゃってる感じ。
そうなんですね。
時にはね、クライアントから教えてもらうことだっていっぱいあるでしょうしね。
そう。だから、どっかでね、なんかね、境界線がなくなっていくんですよ。境界線がなくなっていくと、なんていうの、自然な一番状態になるので、自然な、世の中のこう宇宙の自然って一番豊かな状態だと思うんですよね。
はい。
ビッグバンのエネルギーを使えるというか、宇宙を生み出した根源のエネルギーみたいな、まだこういうことを言うと宗教的になるんですけど、根源のエネルギーにアクセスしてる状態になってくるんですよ、融合すると。
はいはいはいはいはい。
っていうふうにあると、自然、そこから生まれてきたものが正解なので、だからまあ、その、自然な状態になるのを待っている感じなんですよね。そういう状態になるように、お互いキャッチボールしたりとか、会話したりとか、なんか笑ったりとか、なんか悩んだりとか、いろいろこうしてるうちに、だんだんだんだんこう耕されていって、気づいたらなんかすくすくと、すごいいい土壌ができて、芽が出て、実が出なっていくみたいな。
そうですよね。スイッチオンオフみたいな感じで、カキンカキンとはいかないですし、こっから先がいい状態で、こっから手前が悪い状態とか、そういうことでもないし、そこに過程もあるし。いや、で、自然な状態にしておくと、そこにアクセスできるっていうのも、すごくイメージ湧きますね。今がね、ついついついつい役割を果たそうと頑張りすぎちゃうんですよね。そういった話も盛り込めたらと思ってたわけですね。
そうですね。だからもっと自然観とか宇宙観みたいなやつを、まあベースにあって書いてるんですけど、自然観、宇宙観っていうのはもうちょっとどうやったらまあうまく表現できるかわからないんですが、そういうさっき言ったのな、日本の部屋に行った時の感動みたいなやつはどうやって表現できるかわからないんですが、でもそういうのはちょっと表現したいなと思いながら書いたわけですね。
なるほどね。ひょっとすると、それは文字じゃないのかもしれませんけどね。
そうで
表
す
現
ね。
する媒体はね。泉さんはいずれ、また別の表現手法をトライされていくとは思うんです
そうです
が。
ね。
またその時には楽しみに。
はい。
ではでは、一旦特典、トーク。このあたりで泉さんの回は打ち切ろうと思いますが、大丈夫です
星野
か？
さんの回ないの？
そういえば、予定してなかったですね。
星野さんにツッコミとかおれへんなと思って。
やりましょうか。
だからその星野さん選んだら、この人のインタビュアーがいいっていう人選んだらいいんじゃないですか。
わかりました。全く忘れてましたね。でも、どっかで、じゃあ、僕の回もお話をさせていただこうと思います。
お願いします。
そしたら、またまた、これからもウィズコーチ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。